Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。2月14日になりました、
はい、
もう2月14日は、うん、
バレンタインデーですよ。
そうね、
チョコレートもらいましたか？
あのそんなん聞かんといてもらってもいいですか？
え、昔はいっぱいもらったんですか？
何の話をされてるんですか？
やっぱり昔からもらわなかったんですか？
いやいや、それあのいただくことも
ありますよね。
いや、そうです。あの、うん、何でしょう、
うん、
あの今よりずっと、
うん、もらってた。
違います。あのギリチョコ文化がそんなに僕の時代は
なかった
ないんちゃうかな。
ね、
もうあの僕ほら
それは
高校の生の人たちとも、うん、ね、うん、仕事上、
うん、あ
でもやっぱここ20年、うん、もうあの男子がチョコ作って渡すぐらいのね、あのそういう日に
美味しいチョコレート食べないみたいな感じで
作ってんみたいな、
う
ん、
わーすごい
ことがあるんです。
素晴らしい。なんかね、そういうなんか誰がとかじゃなくて、
親友にとか、
うん、
あのお作ってんって親友に渡すもあるし、
うん、
なんかそういう、うん、僕らの時とはまた違う。
なる、原田さんはじゃあチョコは作らない？
作ったことない。
あ、 豆乳スープはよく作ってるけど
豆乳スープやね、ここに来て、ね、だから、うん、チョコレート作るとかあんま意味わかんないですけ ど、
なるほど、ね、
あなたなんか、ね、もうチョコレート工場みたいになってる。
チョコレート工場みたいになって
るんでしょ。
チョコレート工場みたい
バレたい前は、
はい、もう頑張って作ってます、
うん、だからもうリスナーの人はもらったんとかいう、
うんうん、
炎上さんが、
うん、
あの向かいにいるパーソナリティに、
はいはい、
2月14日に、
はいはい、
もらったんじゃないやろと、
うん、
炎上さんあげなはれやと、
うん、
みんな思ってはると思います。
あげます、あげます、あのいろんな人にそれこそ
わしにや、わてにや
そうそうそうそう、
はい、はい、まあそんなわけでお便りも来ておりますよ、
うん、はい、
サインのおっさんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
僕は中学生3年の思い出がバレンタインになると蘇ります、
うん、
何かというと、うん、バレンタインにチョコ10個いただき、
うん、
ウキウキしていたら
10個
すごいね、
モテモテや、
うん、高校受験に失敗し、うん、天国から地獄に突き落とされました。
うわ、
それから定時制高校で頑張ってサインの会社に就職して30年くらいになりました、
うんうん、
今でもバレンタインは怖いですね。わかる。
わ、
でもやっぱりもう何やろうな、全てがうまくいってる気がするからね、
はい、バレンタインの
チョコレートをもらったら
ほんま、
なんていうかな、
ハードル引く、
ちゃなんでやな、こう全部が肯定されたみたいに思うから、
そうか、
試験も受かると思ったんやろな、10個ももらったら。
そうか、
だから試験、俺バレンタインで10個やでと思いながらテスト受けたら落ちたっていう話ですから、それは
いろいろあります
ね。今もほんまそのシーズンやからね、みんな受験生の皆さん
頑張ってください、
気を抜かずに、でも、
はい、
もらった喜びは喜びとして感じてほしいと思います、
うん、はい、
わちゃわちゃとしておりますサウンド版半径 500m という番組ですが、
はい、
実は半径 500m というフリーマガジンを炎上さんが編集長として出しておられます、
はい、
そのフリーマガジンを柱として、
うんうん、
編集長のこぼれ話を聞くというラジオ番組でございます、
はい、
そして炎上さんがもう一つ出しているおっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンも柱の一つとなっているということで、
はい、
2つのフリーマガジンが軸になっているという番組なんですけどね、はい、うちの番組、
うん、
お便りを欲しいと思っている、
はい、そうなんです。
そしてフリーマガジンを、読んでいただきたいとも思っている、うん、ということで考えましたのはですね、
うん、
お便りをいただいた方の中からですね、
はい、
2名の方にプレゼント希望と書いていただいたら、
はい、
そのフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんはそれぞれ1冊ずつプレゼントするということにしております、
はい、
なのでお便りバンバン送ってほしいし、プレゼント希望と書いていただいたらこのフリーマガジンが読めるかもしれないと思っていただきたいと思います、
はい、
どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
皆さんのお便り心からお待ちしております。ということで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、 ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣、フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。彩りの里と書いてサイトと読みます。佐賀広沢で野菜を作りながら不動産業を営む斉藤、あなたの土地建物を大切に扱い、今日の街を作る、それが斉藤。
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン、半径500メートル編集長炎上慎吾がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
このコーナーではですね、うんうん、編集長から自由にクイズをいただくというね、
うん、そうですそうです、
ことになってるんですけど、うん、まあ、多くは、まあ、その記事の元になっているバス停のバス停当てクイズと、うんうん、いうことが多いんですが、はい、今日は何クイズでしょうか。
今日はその多くのバス停当てクイズにしたいと思っております。
ではバス停当てクイズのヒントをください。
はい、このバス停はですね、はい、江戸時代にですね、幕府とか領主が、法律とか、お触れとかを記した木の札をね、このバス停付近にですね掲示したとこなんです。
ほう、
だからこういう名前がついてるんです。はい、以上です。
なるほど、うん、なんか札いうね。
そうですね、はい、はい、
あったよね。
はい、
はい、そこの何でしょう。
はい、そこのですね、これ音楽スタジオ、
ね、あ、そうですか。
そうなんです。ラリー藤本さんっていう方がね、はいはいはい、なさってる、まあ、皆さん音楽スタジオっていうのはいわゆるまあ、レコード CD を、うん、レコーディングするところですね。
そうですね、
はい、でそこでいろんなミュージシャンがね一枚の自分の作品を作り上げていくわけなんですけれども、
はいはい、
もう普通のお家なんですよ、外から見たらね。3階建ての、
そのスタジオ、
3階建ての、はい、普通のスタジオっていうのは、はいはい、まあ、広くこうね、なんていうの、一敷地というか平地というか、はいはい、そんな感じになってるんですけれども、はいはい、ここは縦に長いんですよ。3階建て住宅みたいな。
なるほど。
で1階で練習をしてね、うんうん、いろんな楽器が置いてあるんで、はいはい、こうそこでまあ練習して2階でちょっと休憩、3階で、撮るみたいな感じになってる、まあ、珍しい、うん、言ったらスタイルのとこなんです、
はい、
多分原田さんよくご存知なんじゃないでしょうか。マザーシップスタジオ。
マザーシップスタジオ、
はい、
はいはい
はい、
まあミュージシャンの中ではリハスタっていうとリハーサル、
うん、
レコーディングスタジオっていうとレコーディング、
ね、
まあどっちもありえるし、
はい、
もう非常にミュージシャンのかゆいところに手が届くスタジオとして、
うん、
マザーシップはまあ
そうなんですよ、
ね、
これねラリー藤本さん、まあ、いろんな音を作り出すじゃないですか、
はいはい、
で元をたどればどっからなんていう話なんですよね。どっからこういうことをし始めた
の。あ、なるほどなるほど。
そしたらね、もうご本人もいろいろ考えた末、
うんうん、
多分ね小さい時に、レコードを借りてきて、
はいはい、
で、テープに録音して入れていくっていう時代やったんです。
はいはいはい、はい、そうね。
その時に、うん、例えばこうそのテープの種類がね、
うん、
ハイポジションがいいんやとか、
カセットテープね、
カセットテープの種類がね、はいはいはい、いろいろあるじゃないですか。
それはそうです。
でそれで、あ、この音がもっと聞こえた方がいいなとか、
はいは
い、言い出して、
はい、
そのあでもないこうでもないってちょっといろいろ試行錯誤をして録音してたと、
はい
はい、思えばそこからちゃうかなという、こういうのにルーツは。なるほど、
自分の中でのレコーディング
音に敏感になって、
そう、ね、
いい音を詰め込もうとした
最初、
はいはいはい、
多分そっからかなと、うん、でまあもちろん漏れなくバンドマンになったりしていって、うん、メジャーデビューも果たし、うんうん、いろんなことがあるんですよ、うん、あるんですけど、ある時、まあ、自分で、あ、これはもうミュージシャンもやるけれども一つ音楽関係の仕事を持っておきたいというふうに決意して、このマザーシップスタジオをするわけなんですよね。
なるほど。
今ももちろんやられてるんですよ、
はいはい、
でもやっぱりね、メジャーと一度ご契約をされている方のスタジオっていうのは、うん、やっぱりね、東京では敏感に察知されるんですよ。
なるほどな、
うんうん、なので、あの、誰とは言いませんけど、
はいはい、
有名ミュージシャンが、うん、このね、あのマザーシップスタジオでレコーディングされてます。
なるほどなるほど、
うん、で、それはもうお忍び的な感じで、
いや、もう最高やと思うよ、快適なスタジオ、う
ん、絶対にこう超人気があったりすると、うん、バレたくないでしょ皆さん、うんうん、だからこう普通民家やと思うので
どうやろう、
まさかここにね、
そんなお忍びになりたくてああなってるわけか。
いやそんなことないけ ど、それお忍び用にもええねんやっていう。
なるほど、なるほど、
そうなんですよ。今日は例えば渦政の方で何かをこう、はいはいはい、撮りましたと、はいはいはい、映画のロケがありました、うん、
帰りにな、
その帰りに、そしたらどっかないだろうかっていう時にもシュッとね、
はいはいはい、
なんかそういうこともあるんです
けど、まあ、いい個室のある料理は見つけたようなもんですよ。
そんな感じなん
ですよ。別に隠れてるわけじゃないけど、あそこいいなっていうね。
そうそうそう、はいはい、だからこうそういう風に、まあ、あの使われている、うん、まあ、有名人にも有名なところなんですけど
有名人
も
有名なね、
はい、ところなんですけれども、はいはい、あのやっぱ面白かったのは、そのスタジオをやっていると、うん、いろんなことが、まあ、学びになるんですけど、やっぱその人によってはね、
はい、
録音の仕方が尋常じゃないプロもいると、
うん
うん、どういうことかっていうと、はいはい、そのギターでギターの音を鳴らす、
うん、
けれどもギターでギターの音っぽくない音を鳴らしたいみたいな、
うん、ははは、
っていうことを 思いついて、うん、もうスタジオの壁をギーってこう何かで擦るとか、
はい、
そんなもの音を入れながらそれに近い音にこう変えていくとか、
ギターの音を、
うん、そういうふうに、あ、スタジオって壁も使うんだとかいうことをあの、うん、学んだっていうね、はいはい、だから最初にそういうあの音楽ヤクザって呼んではるんですけど、
そのそういう人たちのことを分からんけどな、どういうことやろ、
いい意味で、うん、そういう人たちに鍛え上げられ、うん、はいはい、本当にそのなんか肩にはまらずね、
定型外という意味ね、
そうです、いろんなことをあの学び、うん、そしてやっぱりこう、あ、こういう音がどんな音にしたいですかって聞いて、うん、あ、じゃあこうしたらいいですよっていうことが、はいはいはい、いっぱい提案できるようになってきたと。
なるほど、なるほど。
で、私もその音楽スタジオでどんな仕事やろうって思った時に、あ、うん、そういう仕事なんやなっていうのをこう、うんうん、ラリーさんに聞いて分かったっていうところがありまして、はいはいはい、あとはその、あ、有名ミュージシャンがここで撮ったんやっていうことで憧れて、
うんうん、
若い人たちが、うん、10代20代のね前半の方なんかが、うん、あのここで撮りたいですって聞かれることがあるんです
よ。なるほど。
でそんな時にはもうあの自分はバンドもやってたじゃないですか、今もやってるし、うん、はいはいはい、だからミュージシャンでもある、
うん、
でそのまあそういうことはちょっと離れて録音する人でもあるので、うん、ちょっとだけ気持ちをね、うん、共有したりできる。
まあもちろんそうでしょ、
うん、だから誰みたいなバンドが好きなんやっていうのを聞いて、
はいはい、
まだ口にできない場合もあるから、
そらそら、
こんな音にしたいとかが、うん、その時に誰みたいなにしたいんやっていうのを聞いたら、うん、何々みたいって言われたら、あ、それやったらこうちゃうかなみたいな感じで、
はいはいはい、
すごくこういろんなことをアドバイスできる。
ありがたい。
すっごいそれがね、あのいいって思ってくださる若い人たちはもうずっとそこでね。
いや、そらそうやって、
うん、
魔法がかかったみたいになるから、
うんうんうん、あ、なるほど、
ね、どうやってあの音鳴ってんやろって思ってるから、
うんうんうん、
でも好きな音はあるし、
うん、
どうやっても好きな音にならへんっていう悩み抱えてくるから、
あー、ねー、うん、
であの演奏が上手くなるわけじゃないから、
うんうんうん、
やけど、うん、やっぱり音取れる音のなんていうか質感みたいなものって本当にこうレコーディングスタジオがね、あのイメージ聞いてくれることでだいぶ近づいたりするんですよ。
すごい大事なことですね。
そこの話を聞いてくれる人がいて、しかも自分では言語化できない、これか?言ってやってみてくれたりした日には、
うん、
それはもう鳥肌がもう収まらへんっていうことも若い子いっぱい経験してんちゃうかな。
いやでも本当そうみたい。だから関係性が築けた時がやっぱすごい嬉しいっていうこともおっしゃってたし、う
ん
う
ん、
いや
育ててんやな。
うーん、どんな音が出したいのっていうのをまず聞くって、うん、でどんな音かっていうのを言えないから最初は、はいはい、本当にこんな人らのこんなんみたいなっていうのが分かったらあーって言って、だいぶその音楽役らの方からね、うん、いい意味であのいろいろ鍛え上げられてるから
まあそうや
ものすごいそういうのはためになってるんですって、
う
ん、
そうでしょうね。
うーん、なるほどと思いました。だから一緒にやっていくもんやねんなと思いましたね、改めて。音楽ってそのスタジオの人もミュージシャンも一緒に、
なんか好きな音、うん、例えばね、うん、あの60年代70年代の音源であったとしても、うん、わこの音いいなって思うっていうとこでとどまってる人もいれば、なんでこの音になってんやろ、うん、ばっかり気になる人もいるわけじゃない、うん、やっぱりレコーディングスタジオの人ってそこを一生懸命研究してくれてたり、それを今再現するならどういう方法かっていう今の技術もあるので、
なるほど、
その辺はやっぱりもうたまらないと思いますよ。
あ
の
そうですね、
イメージだけがしかないっていう、ね、形で来た人たちにとっては、
そうですね、
もうずっといたいっていう、
ね、わかります。だから面白いもんやなと思って、こういう音作りなんやっていうのを感じましたね。
わかりました、
うん、
まあ、とても素敵なスタジオの話なんですけれども、はいはい、うん、まあ、僕はもう場所も知っておりますので、
はい、
あれですが、
はい、
バス停の名前、
はい、言いましょう、
はい、札が入っているんじゃないでしょうか。
はい、今回のバス停は札の辻です。もうその名も
そうでしたね。はい、わかりました、
はい、
マザーシップスタジオね、興味ある人は調べていただきたいと思うんですが、もうちょっとちゃんとなんかそのラリーさんっていうのは日本人なのかどうかも含めてね、あの写真を見たいなとか、いう方もおられるかもしれません。実は半径 500m ウェブページも充実しておりまして、これ3月の10日を過ぎると
そうです、
この記事も読めるようになるということ
なんです。
今すぐっていう人は、ね、気持ちは分かるけど1ヶ月くらい待っていただいて、はい、ウェブページもぜひご覧いただきたいと思います。新語編集長の今日の半径 500m、 今日は京都市バス札の辻停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。今日の一曲、
はい、
ここで今日の一曲なんですけど、うん、まあ、せっかくなんで、うん、ラリー君弾いてるという、
ね、
曲にしました、
はい、
チェインズで瞬間。本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。2023年の、
うんうん、
まあ、シングルとして出したみたいなことで、
なるほど、綺麗な曲です。
はい、そうやね、うん、本当にわいいな、こんな風な音にしたいと思った人も多いかもしれません。聴、はい、いていただいたのはチェインズで瞬間でした。
じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。トヨトヨトヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都、トヨタの車トヨタの車、だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのか
ひろゆきの
サウンド話。
このパートはサウンドロゴクリエイターとして大活躍中の原田ひろゆきがサウンドに関するあれこれをお話しさせていただきます。
ありがとうございます。
お便りが来ておりまして。
そうなんですか、
はい、はい、美味しい蒸しプリンが食べたいさん、
うん、
ありがとうございます。
同感です。
しんこさん、原田さん、こんにちは。
こんにちは。
いつも楽しく聞かせていただいてます。今日はお礼を言いたくメールさせていただきました。
はいはい。
私は朝からテレビのニュースを見るのが日課ですが、
うん、
最近はニュースに登場する人もそれを見ている私や家族も
思わず語気を強めてしまうような内容が多く、心がどっと疲れてしまいます、
はい、
そんな中で耳にしたのがサウンド版半径500メートルで流れていた南山城学園さんのサウンドロゴでした。人を支えるのは人しかいないという歌詞が疲れていた私の心を優しく癒し穏やかな気持ちにしてくれました。
なるほど。
そして自分とは対極にいると思っていた人とも力を合わせれば新しい視点が生まれ物事はきっと良い方向へ進んでいくのではないか、そんな前向きな思いも芽生えました。ありがとうございました。心が洗われます私本当にありがとう。
すごいことじゃないこれ。
本当に
これはなかなかすごいことでございまして、
すごい嬉しいですね、
サウンド話ですからサウンドロゴの話なんですけれども、はい、まあリスナーの皆さんはもうねよくご存知、よく聞いてくださってる方は聞き慣れておられるかもしれない、20秒の私たちの番組のサウンドロゴから、聞いてもらいましょうか。まずは
そうですね、はい、じゃあ南山城学園さんのサウンドロゴです。
絵はガハハうとうとキラキラ食べて伝えて一緒に生きてだから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
書いてきていただいている人を支えるのは人しかいないは、歌詞決めの時に、実はなんていうのかな、最後の最後にこの言葉は入れときたいかもしれないみたいな形でバンって上がってきたんですよね。
そうですね、職員の方からね、
そう、本当に大事にされている本質みたいな、そこまでってどっちかっていうとこうオノマトペっていうのでどう表現するかみたいなことを言ってたんだけど、もしその内容の一番中核のとこでいくならこの言葉かもしれないって出てきて、それを入れた時にあ完成したなっていう雰囲気になったので、
そうですね、あとなんか利用者の方と職員さんと両方が歌っててもこの言葉は絶対言ってほしいっていう ね、
そうそうそう
言ってはりましたからね。
だからやっぱそこを聞き取ってもらえたというのはとても嬉しい出来事だったなと思います、
はい、
こんな風にサウンドロゴの感想をいただけるということ本当に嬉しく思いました。
20秒間の、ね、凝縮された中でパッと感じ取ってくれる人もいる、
嬉しいお便りでした、
はい、
今日は南山城学園のサウンドロゴのお話、以上原田裕樹のサウンド話でした。
サウンド版半径500メートル、あなたの着物が生まれ変わる着物仕立て疾患屋さん、和衣アンリーズナブルで満足できる着物あれこれ、和装のある日常に楽しく気軽に出会ってほしい、助かる何でも着物ケア和衣アン。絵はガハハうとうとキラキラ食べて伝えて一緒に生きて、だから人を支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。その真ん中に難波広場、通天閣もそびえ立つ、難波の魅力まだまだあるある、エアロ歩いて楽しい、その大きさ
深井。おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、まあもう予備軍だなという気持ちもありますけれども、
はい、
今日もゲストに来ていただいております、
はい、
お名前お願いします。
はい、セカンドハウスの足立です。
どうも
リヒトくんです。
はい、2度目のおっちゃんとおばちゃん登場ということでございまして、京都では知らない人はいないかもしれないというセカンドハウスの、リヒトくんがですね、
はい、
なぜ今日来てくれているのか。
そうなんです、
はい、
うん、もう以前からね、
はい、
もうなんやろな、お父さんが本当にこう築き上げた京都の老舗をね後を継いで、
そこから掘り返しました
。いやいや、でも本当そうですよ。
いや、まあセカンドハウス今京都市が、
京都市が
ですね、
ですね、
何店舗ありますか。
セカンドハウスで、5店舗、
それ
からケーキワークスが2つ、
これ、まあ、7店舗です。
なんていうかな、スパゲッティ、
はい、
ね、
うん、
でカフェでご飯食べれるみたいなことがあるんですけども、うんうん、今日は、
うん、
あのセカンドハウスの別の側面、
はい、
ケーキについての、
はい、
お話。
いやでも柱ではあるでしょ。
そうですね、
ケーキは、
うん、
やっぱり今ケーキ屋さんいっぱいありますけど、はい、40年50年前ってそんなにケーキがね、うん、いっぱいあった時代じゃない時にもうこのケーキをいっぱい作ってきて、でそれをやっぱりリードが今ね、
はい、
本当に頑張ってこう本当広めようとしていて。
なるほど。リヒト君自体がケーキにちょっと力を入れている。
そうですね今。
なるほど。
うん、
でこれもね実はあの半径 500m というフリーマガジン遠藤さんが出している、はいはい、ファンの方はもう読んでいただいてるかもしれませんが、
うんうん、
ちょっとそのセカンドハウスのケーキについての見開きページというのが先日出まして、
はいうんはい、
でこれケーキたるもの、
うん、
やっぱりビジュアル、
うん、
派手で、であれば派手であるほどいいじゃないか派と、うん、
間違ってますけどね、
うん、いやいやちょっと待てとたと、うんうん、え地味でも、うん、このケーキ、うん、全くバカにできないぞと、
うん、
むしろ気づいてないっていうことあるんじゃないのみたいな、うんうんうん、地味派が、
うん、
戦うページがございます。
あります。
でこれ見ていただけたら嬉しいんですが、
うん、
派手派を代表して私が話をしていて、
うんはい、
地味派は円城さんが話しているというページがね、
は
い、ありましたということでございま す,、はい
そ, すね
まあ、そこを受けての今日ね、うん、来ていただきました。
でこれアンケートでね、
うん、
あの投げかけたわけです。
あこの号の、
はい
はい、に伴って
そしたらもう
反響が
たくさん来まして
来ている。
やっぱ気持ちが分かってもらってみんなね、
はいはい
はい、僕は私は地味派ですよと、
うん、
地味なアーモンドケーキですよ、
うん
もうこれは美味しいですよ、うん、でもやっぱり派手派ですよと、
うん、
ミルクレープのあの派手ないでたちがたまりませんと、
うんはいはい、
皆さんもういろんな賛否両論で、
はい、
今ねちょっと派手派が優勢なんですね、うん
まあ、勝ちました
まだまだまだまだ
まだです
まだですまだですまだですやっぱね皆さん一回食べてみてと、
うん、
もうビッグズから
そうなんです。
もう口の中派手ですからね。
ちょっと待って確認させて、うん、リヒト君は何派なの？
もちろん地味派です。
ちょっと待って待って、おそんなむちゃくちゃなことある？
いやいやありますよ。
あそう、
ま
あ、
見た目の映えとかばっかりじゃないですよね。ケーキ
まさかのやっぱり勝利者っていうのはいつも四面楚歌になるんやな。
いやいや本当にだから一回ね引っ込めたこともあるんですよね、
うん、
あまりにも映えないからこれはもしかしたらみんな美味しさ分からへんかなと思って引っ込めたのがアーモンドケーキなんです。それでもファンがね、はい、これはちょっと置いてくださいと、
うん、本当にねリクエストが多くて
多かった、
うん
まあ、それは分かる、
うん、どうでしょう、
うん、なんでないの。いやちょっとやめ何やめてんのよ。
ね、
そうです。
まあそれはあると思う、あると思う。僕は派手派なんですよ、
うんうん、
もちろんね、
うん、
だけど地味な日もあるよ、
うん、
気持ちが、
うん、
でその時にだからまあその時には会ってほしいぐらいやけど、
うん
いやいややっぱり常にないとねダメなんですよ。
いやだから私今日ねおっちゃんとおばちゃんで来てもらってるのにちょっと理由もありましてね、
はいはいはいはい、
そのリート君その自分が作り出したケーキじゃないものが、
うん、
まあ言ったら大人気になってるわけじゃないですか、うん、そういうその営みについて自分ではどういう気持ちでやってるんですか。
まあ僕からするともう生まれた時に、
うん、
もうあったものなので、
うんうん
でずっとこれを食べて育ってきて、
うんうん
うん、でまあお袋の味じゃないですけど、
うんうんうん、みたいなもん。
そうですそうです。もうこれで育ってるので
まさかのね。
あなるほど。
そういうとこあるやろね。離乳食バナナパウンドケーキそういう世界ね。
もう
そうかそうかそうかそうか。だからなんかなんていうか京都ってやっぱり後継ぐ人って多いんですよね、うん、で後継ぐ人って自分からバーンってゼロイチでバーンってっていうのから始めないじゃないですか、はいはい、もちろんその中でできてくることなんだけど、ね、だから引き継ぐっていうことに対してのそのポテンシャル、
うんうん、
やっぱすごい持ってはる人も多いから結構注目されてるんですよ京都のそういうところって、うんうん
はいはい、
働き方の中で、うんうんうん、だから多分リード君も前回来てもらった時その辺ちょっと言ってなかったんですけど、
はいはい、
そういうところでもこのケーキなんて自分よりよく知ってる、まあ、私みたいな人がいるわけじゃないですか。
そうです本当に、
ね、そういう人たちがいっぱいある商品をね、
ま
あ、作ってんやから、
うん、
まあそうやな、
うん、
先輩風吹かせられる宿命にあるよね、
うん、本当にそうですよ
お客さんの方がね、
うんうん、なんや若社長は 知ってんのか的なことを言われるってことね。
まさにですよね。ま
あ、ね私はそうですかね。
炎上さんはもうそういう目で見てるのね。
いやもうあの私の方が知ってるから、うんうん、そのやっぱり教えてあげなあかんなって思ってますもん。あの
何がですか？
リード君に対して、
ね。セカンドハウスについて。
そうそうそうそう。
社長に向かって。
そう。
あんた知らんと思うけど言って。
そうそうそう。
大事にせなあかんで言って。
そうなんですよ。だからあのいかにこう貴重で、うん、あのこれをあの望んでる人が多いか。
ちょっと待って、うん、リード君の気持ちを聞くわ。それどうですかそういうお客さんに対して。
いや実際ねこういう熱いお客さん多いんですよ。
ほらね、
そう
多いんです。
さあもう老舗って
そうやんですよ。
ありがたい。
本当に
そうなんですよ。だからあの今ね
秒で取り返すから
いやこの映えるっていうことで、うん、やっぱりこう写真映えとかもあるんで、ね、はいはいはい、正直バナナナッツパウンドケーキとっても映えないですよ、
まあ、
も
う
ね、
そう
だから茶色くてくちゃくちゃっとしてるし、うん、それはもうこのフルーツタルト取った方が綺麗。でもやっぱりそれでだんだんとちょっとね一瞬人気がなくなっても、うん、これをやめることは世間が許さないですよ。
そうなんです。そうなんです。
そうでしょ。
もう大ファンがいっぱいいるんで。
まあね。
そうなんですよ。
まあそう、それはね、うん、あの分からなくはないですよ。
うん、
あのしかもなんていうかな、私見た目にごまかされて変質的な、
うん、
なんかちょっとプライドみたいなを地味派には感じました、
う
ん、この間。
そうでしょう、そうでしょう。だからこれがね、昨日今日できたケーキ屋さんとかやったら、もしかしたらその、うん、やっぱ売れ筋って改革、うん、改革って言ってやっていく、
はいはい、そうですね、うん、分かる分かる。
それがもう絶対したあかんことになるっていう仕事。
いいでしても、ただうるさいだけやで、ね、炎上進行が。
いやでもね、うん、本当にね。一回食べてみてって思います。
いや本当にね、
本当に
びっくりします、
うん、
まあ、あのセカンドハウスに行ったことがある人もない人もいると思うんですけど、うん、まあ、今回の記事では、うん、地味派の出してきているのはアーモンドケーキ、
うん、
ね、
うん、
でそしてバナナナッツパウンドケーキ、うん、
バナパンって言いますけどね、
はいはい、チョコレートケーキ、
うん、
あのどんな風にイメージしていただいたらいいかというと、
うん、
茶色です。
茶色とベージュ。
はい、
そうです、
ね。で他の色なし。
なしです。
うん、飾りもなし。
そうです。
うん、だけど、うん、あの食べたらちょっとやっぱり。
そうなんです。
いやもうひっくり返りますね。ちょっとね。
ちょっと待ってくれ。なんやろ、地味派二人がものすごいもう。い
やあのね、リードさんすごいのは、うん、やっぱりこう派手派売れてるわけですよ。ほんで派手派だけ出しといてもいいわけですよ。そう、商売ってそういうとこあるじゃないですか。
もうあるからね。
でもそれをやっぱしないところがやっぱ京都っぽい。京都の老舗はそうです。
なるほど。
うん、そういうことなんですよ。
でもそのありがたいって言ってる、
うん、
その先代からのこうファンの人たちは。うん、やっぱり応援団として認識してるってことだよね。
そうですそうです、
ね、
うん、
だからやっぱそこを大事にするっていうことは、応
援団やし大先輩やし、
うん、
ね、もういろんなことを教えてくださるんで、
すごいですね、大変やね京都の老舗は。
長身のロン毛のね、ほとんど腰は低くなさそうな人がものすごく腰低いことを
見た目はね、
見た目は
アーモンドケーキはちょっとびっくりします。
あ、そうですか。
こんなケーキは食べたことないですね。
これ食べるためには店舗に行くことかな。
そうですね、
うん、そうですよね、まあ、うん、京都の中にね、うん、店舗いっぱいありますから、
うん、
セカンドハウスで検索していただいたら、
うん、
ね、自分の家の近くにあるでしょ
う。そうですね、店舗もあるし催事営業もしてるので、
はいはいはい、
あ、催事でどっか行ったりする、
はい、
どこ行くんですか。
京都市内だと例えば山科駅とか、
うん、あ、そうなんだ、
だから阪急スクエアさんとか、
うん、あ、そういうところで、
うん、あの大阪とかにも出店してますんで。
そうですか、
セカンドハウスで分かる。
そうです。
うん、なるほど。
お知らせしてますか。
あ、してます、インスタとかで。
インスタで、
はい、
インスタで。
一番あれなの、あの情報としてはインスタが、
インスタかホームページですね。
ホームページかインスタか、うん、インスタの場合はセカンドハウスで検索すれば出てきますか。
出てきます。
わかりました。
皆さんぜひ行ってみてください。
まあちょっとな、うん、今日はケーキ食べるかという気持ちになってはるかもしれん、
うん、
リスナーの方がね、
はい、そうですね、
ぜひとも地味派のケーキを、うん、
あの本当にあの何回もお伝えしますけど、うん、基本派手派が戦いとしては勝ってるということだけお伝えを。
本当に、いや本当すごいですよ。だから投票で言うとフルーツミルクレープとか、
はいはい、
フルーツタルト本当にすごい高いんです、
はい、
そしてアーモンドケーキも同じ数
でため
張ってます。
同じぐらい来てるとこがあるということで、はい、うん、
皆さんぜひともちょっとね、これからまだまだアンケート取ってますから。
あ、本当
そうですね、
うん、そうかそうかそうか。 でこれアンケート答えてもらうとね、リヒト君がそれをしっかり読んで考えてくれる、
なんかちょっと考えてくれはります、
なんかちょっと考えて
くれはります。
いやいや、わかりました。おっちゃんとおばちゃんとしての、こう仕事を楽しみながらね、大事なところやってる人っていうのが、まあこうやって回数来てもらうと、
ほんまや、
今はケーキなんですよみたいな話が聞けるということで ね、
ですね、
ぜひまた遊びに来ていただきたいと思います、はい、最後もう一度お名前お願いします。
はい、セカンドハウス足立リヒトと言います。
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございます。
今日のもう一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけれども、はい、足立リヒトさん、ね、セカンドハウスの足立さんからのリクエストをいただきました。エルレガーデンでファニーバニー。本当はここで Just Like Talk の名曲が流れてるんだよ。お父さんがね、
う
ん、
はいはい、
ジャズ好きやから、
そうそう、
ジャズですかみたいなこと言ったら、ロックですね
言ってありましたね、
言ってました。そして地味派や言ってましたけども、なんかあれでしょ、読者からどっち派かを募ってはん
ね
んね、今。
そうなんですよね、はい、あなたはどっち派みたいなことを聞いているので、
はい、
今もまだずっと募集中なので、はい、皆さん食べてね、
はい、
炎上が言ってる通り地味派のケーキが美味しかったで、特に何やんやでみたいなのとか、いや、やっぱり原田さんの派手派が美味しかったみたいなことはちょっと教えてほしいなと思います。
わかりました、はい、そちらにも送っていただきたいと思います、
はい。
ザ・ピローズのカバーでしたね。お送りしたのはエルレガーデンでファニーバニーでした。
お風呂の新習慣、フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ、日清電機。靴とインソールとともにあなたの姿勢をチューニング、動くほど健康になれる体づくり、フットクリエイト。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ、2名様ですね。まずはお名前をお願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
そしてもう一方。
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
ようこそ。
こんにちは。
もう上村さんが来てくれたということでございまして、嬉しい、
花屋でございます。
もう田中さんがね、ふかしまくる先輩だということでございまして、まだ慣れてへんか、大丈夫やでみたいな感じをね。
もう今日は僕全然喋らへんから、
ね、
今日全然喋らへんけど、先日ライブお疲れ様でした。とてもとてもいいライブですね。
ありがとうございます。
噂聞いてます。すごい良かったでしょ。
むちゃむちゃ良かったですよ。原田博之の熱がすごいこもってましたね、
う
ん、
ありがとうございます。
すごいじゃないですか。
こんな嬉しいこと、ね、このコーナーの時間を使って言っていただけるなんて、ね、
なんかね、いつものちょっとライブとちょっと違ったんですよ。
ほんまですか。
なんか、なんか違ったでしょ。
いや、難しいことに挑戦してた、
なんか緊張してましたよね。
いや、緊張もしてましたけど、
まあ、そう、
上村さんに喋らせて
あげて。させ
そうです、
というわけでございまして、私のライブについてもね、いろいろ言っていただいてるんですけれども、
はい、
上村さんが豊川がやっていることで言いたいことがある、
はい、言いたいことが、はいはい、言いたいことがあります、
はいはい。
トヨタカローラ京都ではですね、今電気ドライブ体感フェアというのをやってます。
これはすごいよ。
はい、電気ドライブ体感フェアです。
2回言った、
はい、
大事、
はい、これがですね、うち、はい、で BG4X という、うん、電気自動車に乗っていただいて、はい、でその感想乗っていただいた感想をインスタグラムで、うん、投稿していただくというものになってます。で投稿してもらったら、その投稿してもらった方何名かに豪華商品が当たるかも、うんうん、知れない、はい、というものになってます。
すごい。これ乗るのは各トヨタカローラ京都どこでも乗れるんですか？
乗れます。はい、まあ、実はこちらのトヨタ自動車の企画でして、まあ、トヨタの販売店であればできるんですけど、この BG4X っていう試乗車が、はい、ある店舗で出ないとね、試乗できないので、トヨタカローラ京都には全店に BG4X ございますので。
全店に、
すごいです。
どこ行ってもじゃあ、ね、トヨタカローラやったら乗れるんや。
すごいよ、上村さんに喋らすって言ってたのに、もうこれだけは言うぞよ俺は。なぜなら全店舗はね、トヨタカローラ京都だからだよっていう。
僕が車のこと喋るなんて、ね、
いやすごいですよ。やっぱこういう効果があるね。
すごい。じゃあちょっとその商品はどんなやろうと思った時にはホームページのリンクを見たらいい、はい、
見てください。ぜひ、はい、
トヨタカローラ京都のホームページをぜひご覧いただければ、
うん、もうね、いつもよりキリッとしてます田中さんが、うん、はい、これもう何かが当たるに関して、うん、はい、上村さんがね、うん、いやもう、まあ、打ち合わせの時にね、うん、私もちょっと当たったもんがあるんですよ、うん、それを教えて。ちょっと気になる、
当たったもんがあるんです最近私。
何当たった？
ラーメン屋さんでね、はい、アンケート書きまして、はい、当たりました。お食事券が
すごい、はい、じゃあラーメンなんかペアで食べに行ったりできる。
1000円ぐらいのラーメンを食べさせてもらって、うん、はい、そしたらお食事券が3000円
分当たって。
すごいんですよ
ちょっと家族で行けるな、
はい、そうなんです、めっちゃ嬉しい。
ご飯食べた後にね、うん、なんかアンケート書いてくださいってあるじゃないですか、うん、あれさささって書いて出したんですって言ったら、
結構アンケート書くタイプなんですけど私、はい、そしたら
後日送ってくるの？
あ、後日、はい、
いや
嬉しいってなりました。
タイカンフェアのインスタ投稿も後日送ってくるの？
あ、これも後日です、ね、
これはな抽選でね、
抽選で、
ね、後日送ってく
る。
いや、アンケートでもいいですよね、書いてそんなだったらね、うん、結構、
う
ん、
そうか、いいです。あなたのところもあるもんね、アンケート。
あ、うちも
アンケート、
もちろんうちもあるんですよ。
アンケートが
あるある、ある、
トヨタカローラ京都もアンケートがある、
たまにね、お客様に、うん、アンケート送らせていただいてですね、
はいはいはい、
まあ、それ書いていただくと、うん、まあ、返事返ってくるんですよ、
うん、
まあ、これがね、うん、やっぱり励みになる、う
ん、あ、いろんなこと書いてあるもんね。
これ、これ実はね、上村が全部見てくれてるんですよ。
あ、本当
全部、はい、あ、じゃあもしかして私が書いたのとかを見て、
あ、ありがとうございました。
嘘、めっちゃおもろいな。え、匿名じゃなくて書いてんのな、めっちゃおもろかった。
いや、もう素敵な内容でした。ありがとうございました。はい、もうい
や、もう感激したから。
ありがとうございました。
もう
すごい。で、トヨカロに対して、
トヨカロの私の担当の方、う
ん、やっぱりこれね、スタッフむちゃむちゃ喜ぶんですよ。
そうです、もう、あ、そう、
うん、もちろんそれを読んでる僕たちもやっぱ嬉しくなるんですよ。
嬉しいし、うん、これなんかちょっとこのアンケートが上村さんの、まあ、ここのラジオ出てもらうたびに紹介している、あなたあれですもんね、社内インタビュアーやもんね。
そうです
と若干関係がある。
そう、半径一緒に今作ってる最中なので、うん、もしかしてそのセレクトの人は、
そうです、そのセレクトの方はこの、うん、うちが出した CS アンケートの中から選ばせてもらってます、う
ん
う
ん、この例えばエンジニア、
はい、
なんかこんなにお褒めの言葉をいただいてるわ、はい、じゃあ今度はこの人にインタビューしようとか、そういうこと。
そうです、
そうそうそう、はい、2025年の4月からですね、うんうん、カローラ京、半径 500m にいただいてるそのカローラ京都ページ、
うんうん、
こちらがカラーズっていうコーナーに変わったんですね。で、そこはトヨタカローラ京都のその名物スタッフを、はい、出していこうというものところだったんですけども、実はそのどうやって選んでるかというと、うん、そのアンケートの
おはが結構ベースになってる、うん、なるほど、
そうなんですよ。
ということはあれや、トヨカロに行き、すごい良かったな、この人の接客良かったなとか、なんか気づいたなっていう時にアンケート書いてもらうと、その人を上村さんが取材してくれるかもしれんっていうことね、
うん、
そういう流れになってる。
そうそうそうそう、
合ってる
合ってる合ってる合ってる。
いいじゃない
の。いいですよ。だからかもわからないですけど、めっちゃいいんですよ。今ね、まあさなかなんですけど、
次回の記事の話されて
る。そうそうそう。だからまた皆さんね、次回見てくださいね。
あ、本当、うん、どう手応えは。
いやもうすごい素晴らしかったです。
あ、本当、はいはい、
もう拍手、拍手って感じです。
本当に、
はい、具体的な内容は言えないけど、ね、言えないけれども、
ま、来月
自信を持って上村がお送りする記事ということになっておりましてですね、
それであの、はい、半径の方にも、はい、あのお便りをお待ちしておりますので、
はい、
どうしたどうした
もちろんこのね、あのサウンド版の方にもね、お便り
お便りください。
こっちな、はい、こっちもそうやし、冊子の方でもいいんやもんね、
はい、お便りお待ちしております。いや
もうぜひともお願いします。
もうバックナンバーで見れるよね、上村さんの取材記事もね。
見れます見れます、
ウェブページがございますので、はい、ぜひともですね、うん、カラーズ、
そうですね、
ちょっと注目していただいて、
そしてサウンド版半径 500m
にもうお便りください。
僕ら何気に、うん、あのお便り読んでもらってたらむちゃむちゃ喜んでますからね、もう本当に毎回毎回
ほんまやわ、うん、これだからもういっぱいせなあかんねん、リスナーの人、うん、今、うん、まず、うん、もう言いますよ、メモ、これだけメモ取っといてください、電気ドライブ体感フェアに行って、うん、インスタグラムに答える、
そう、ね、カローラ京都に、
カローラ京都に行き、
うん、ね、そうそう、全店いいから、
で詳しくはホームページ、はい、トヨタカローラ京都で調べる、はい、そしてラーメン屋さんについてはもう終わりました、はい、ね、もしかしたら当たる人もいるかもしれませんが、はい、トヨカロのアンケートがある、はい、
う
ん、これに答えてほしい、
そう、
ぜひとも、
これはちょっと弊社のお客様のみになってしま
うんですね。そしてリスナーの皆さんに関してはこのコーナーにお便りが欲しい、
そうです、
バンバン送っていただきたい、
ください、
特に、うん、上村さんへの応援お便りが欲しい、
そうそうお待ちしてます皆さん、
緊張してるなとか
でも、僕よりはもう本当上村にも
本当に皆さんね、やっぱりあの田中さんより上村さんちゃいますみたいな一歩送っていただくと本当にね、
本当にそうすると彼女の緊張もだいぶ溶けてくるんです、むちゃむちゃ緊張してるんですよ、
もう全然緊張しますすいません、
いやでもそれもありがたいよ、
す
い
ません、
大事なことと思っていただいて、
緊張全くせんようになりましたからね、ほんまに。
ちょっとずつしていこう俺らも
ほんまにね、
ちょっとずつしていこう、
はい、い初心を戻そう、
ダラダラしない、はい、今年はね、はい、小さな花カフェ話やからでも、はい、こんな楽しい感じでいいんじゃないかと思います、はい、皆さんのお便りお待ちしております。もう一度名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
そして
はい、トヨタカローラ京都の上村です。
またのご来店お待ちしています。
ありがとうございました。ました
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
街で見かけるサイドミラー、小豚のお花でピンクの車、僕が目印、ブーブーパーク、
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都、トヨタの車、トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタ。
あっという間にエンディングでございます、
はい、
なんかお知らせがちょっと
そうなんです、はいはい、あの前にね、うん、あの西陣のいろんなこう、はい、あの営みの中で出てくるあの切れ端とか、
はいはいはいはい、
いろいろあるんですよ、まあ、産業廃棄物言いたくないけど、
はい、
そういうものをいっぱいこう集めて、うんうん、あの宮武真奈美さんという方がね、
はい、
あのいろんなイヤリングにしたりとか、
かわいかった、
はい、したあったでしょ、
素敵やったね、
あの方がね京都の伝統工芸を、うんまあ、楽しむ体験から未来につないでいこうということで、うんはいはい、体験型マルシェを今度しはるんです、
マルシェなのに、
はい、
体験型、
そうです、はい、3月7日に、
はい、
物語2026っていうんですけれども、はい、これがね2つの会場があって、1個は、市役所 の, あの駅の近所のね、
はいはいはい、
あのコミュニティバンク共振クエッション、
あクエッションさん、
はい、でもう1個はあのその下ゼスト池の地下街であるんですけれども、はいはい、この2つでなさってます。
なるほど、
はい、なさるんですけども、いろいろもうちょっと言い切れないぐらいあって、
うん、
例えば伝統産業の西陣織とか京友禅とか漆とか数珠作るとかいろんなことをワークショップで体験してできる、
うん、
職人が直接指導してくれてっていうのもあれば、なんかこう本当に廃棄予定の京野菜っていうのを使って和紙を作ったりとか、
はいはい、
もういろんなことあるんですよ。西陣織のバレッタを作るとかもいっぱいあって、 でそれをあのいろんなもう金額も100円からもうちょっと高いものまでいろいろあるんで、
はい、
その日はもうずっと2会場であるのでぜひ皆さん一度行ってみてこう身近にこうちょっと感じてもらってねで面白さとかも知っていただいて綺麗やなと思うものも見つけていただいたらいいなと思います。
なるほど。クエスチョンとかも入場は無料、
入場は無料なんですけど、ワークショップは体験型のものでお金のいるものもありますってこと
ですね。わ、
は
い、かりました。じゃあもうプラット遊びに行って、
はい、
面白そうやなと思ったらやってみてみたいなことですね、はいはい、
そうです、
3月7日、
はい、土曜日10時から5時まで、
河原町大池のクエスチョン、はい、そしてそこから地下に入ったところのゼスト大池、
はい、この2つの会場でやってい ます
ということですね、はい、まあ、楽しみ。ですね、
うん、
もう一つ皆さんにね、
はい、
お知らせがございます。
何ですか？
ね、うん、去年もやらせていただいたんですけれども、うん、半径 E9、
はいはい、
劇場で味わう2日間だけの音楽祭というのをですね、うん、今年もやることになりまして、うん、なんと今日チケットが発売になるということになりました、うん、日程なんですが4月11日土曜日と4月12日日曜日、うん、土曜日の方は夕方6時半から、
はい、
で12日はまあ昼過ぎですね、3時からということになってまして、はい、まあ、僕メインパフォーマーみたいなことで歌わせていただくんですけれども、うん、最初に演劇、
はい、
メロンの気持ちという演劇がありまして、うん、
はい、
これなんと原案炎上進行ということになっておりまして、う
ん、はい、
演出もよく出てくれる久野君と炎上さんがするということで、はいはい、出演もね
豪華な皮膚の科の皆さんにも出てもらって、
僕もちょっとだけ出させていただいて、
沢太陽さんとかね、もう本当に素晴らしい俳優さんたちと一緒にやるんですけど、やっぱりこのシアターイナインという会場をねやっぱ皆さんにも知っていただきたいし、いろんなことができるところだよっていうのをね
見せるという、
もう本当に応援しようと思ってますので、
なるほど、
はい、皆さんぜひとも来てほしいです。
で、音楽のゲストは去年も出ていただいたディオシュシュさんという2人組のクラシックギターの方が1日目のゲスト、
うんうん、
11日土曜日ですね、
はい、
そして12日はですね、うん、ストロベリーフラワー、
はい、
これは愛の歌という曲で、うん、まあ、ミリオン出している2人組ですが、う
ん、はい、
ライブとしてはほぼ初めてですよと言ってくれていましたが、うん、がゲストで来てくれます、
はい、
ということで、チケットは一般は前売りが3500円、
うん、
学生の方は2500円になるということになってますので、はい、ぜひシアター E9 京都で検索してください、
はい、
今日からチケットが、ご予約もできるし買うこともできるということになっておりますので、はい、ちょっともう緊張してるというか楽しみになってますね、はい、春の音楽祭ということで
本当に
お待ちしております。炎上さんは、
はい、
出演ではないが、
うん、
演出やからね、
はい、頑張ります。はい、
ということでございます、うん、そんなお知らせでございましたが、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、
はい、
お便りをいただいた方の中から抽選で2名の方にフリーマガジン半径 500m おっちゃんとおばちゃんをそれぞれ1冊ずつプレゼントしています。プレゼント希望の方は住所とお名前忘れずに書いてください、
はい、
どんなメッセージでもいいですね、うん、本当に心からお待ちしているので送ってほしいと思います。
すごく待ってます。
どこに送ればいいでしょうか、
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m、
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週。
サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、南海グレーターナンバ、フットクリエイト、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。